質問は1項目で都市公園の整備についてであります。都市公園は言うまでもなく子どもからお年寄りまでの幅広い年齢層に対し生活に安らぎと潤いを与え、語らいや健康運動、レクレーション、スポーツ、文化活動の場となり、活力を生み出す貴重な空間で、また美しい都市景観づくりの面においての役割、防災上のオープンスペースとして極めて重要な施設であります。留萌市におきましても、都市公園法第2条の2の規定により告示されました公園は、外区公園33箇所、地区公園1箇所、近隣公園2箇所、総合公園2箇所、運動公園1箇所、都市緑地9箇所の計48箇所で、公園の面積は 87.66 平方メートル、ヘクタール、市民1人当たりの面積は 45.3 平米となっていまして、量的には国の目標基準を大きく上回り、欧米諸国並みの面積でありますが、質的には果たしてどうでしょうか。整備・維持管理につきましては、平成26年から10カ年の公園施設超寿命化計画を策定をし、537の設備を対象に2億1000万円の事業費で進めてきていますが、十分とは言えません。平成19年に地区公園として供用開始されました船場公園は、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想により、今、大きく変貌を遂げようとしていますことから、他の公園が置き去りにならないのかという心配もありまして、次の4点について、市長の見解と取り組みについてお伺いをいたします。第1点目は、昭和58年に供用開始されました神岩公園についてであります。神岩公園には緑のランドマークとなるようなポイントがないことから、21世紀桜の丘整備計画が1000本の桜を植栽し、道北一の桜の名所としての謳い文句で平成12年からスタートをし、22年が経過をいたしました。残念ながら目標には到達しておりません。今後1000本の桜実現をはじめ、グレードアップを求める事業が考えられないのかお伺いをいたします。第2点目は、昭和27年に供用開始しました見晴らし公園についてであります。70年の歳月が経過をし、 SL のある公園が特色の市民の憩いの場として、子どもからお年寄りまでの利用が定着してきました総合公園ですが、昭和63年に見晴らし公園改修基本構想が策定をされました。しかし、その構想は実現に至っておりません。通称、高見の山をエリアに入れた10.4 ヘクタールから 11.1 ヘクタールへと拡大をする計画でしたが、この計画は今後再浮上することはないのでしょうか、お伺いをいたします。第3点目は、市立病院と一体化した公園構想についてであります。今年度で終了する都市計画マスタープランの公園緑地等の整備方針では、市立病院と一体化した公園構想があり、市立病院の 隣接市において地域の交流拠点に位置づけをし、近隣に居住する人、入院患者がリハビリを兼ねて行こうことができることを目指してのことでありますが、この計画について実現の見通しがあるのか考えをお伺いをいたします。第4点目は外区公園の整備についてであります。昭和の時代に供用開始されました外区公園は26箇所ありますが、遊具が全くない公園、老朽化している遊具の公園もあり、地域のニーズ、時代のニーズに対応されていないところであります。留萌市都市計画都市公園条例の第2条第3項の4の条文に十分生かされているとは思いません。本来の公園の役割を十分果たすことが求められていると思いますので、今後の整備維持管理につきましての具体策をお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。よろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、都市公園の整備についての中で、中項目1点目、カムイワ公園についてとして、21世紀桜の丘整備計画における1000本の桜実現とグレードアップを求める事業が考えられないのかについてのご質問でございますが、21世紀桜の丘整備事業は、桜の植樹を通じて市民の緑化活動の推進と東北一の桜の名所を目指し、平成12年からカムイワグリーンスポーツ管理棟周辺の傾斜地を利用して774本の植樹を行い、平成19年に事業を終了しております。平成20年度からは、秋に行った市民育樹祭を春の行事とし、市民などの参加とともに肥料撒きや捕食を行いながら管理してきたところでありますが、平成29年度と30年度には桜の普及活動を行う公益財団日本桜の会より合わせて108本の蝦夷山桜の寄贈を受け、桜の丘などに植樹しております。カムイ公園桜の丘につきましては、地形的に植樹エリアの新規拡張整備が困難なことから、守り育てる桜として市民と共同で将来に引き継いでまいりたいと考えているところです。次に中項目2点目、見晴らし公園についてとして、昭和63年の見晴らし公園改修基本構想で 10.4 ヘクタールから 11.1 ヘクタールへ拡大する計画が、今後実現されることについてのご質問でございますが、見晴らし公園改修基本構想は、市民価値観の多様化や潤いやゆとりのある空間への期待などを背景として、留萌市民の総合的余暇活動の核となる公園づくりを目的として策定されたものであります。見晴らし公園は、面積 10.4 ヘクタールの総合公園で、基本構想策定当時には、現有施設の文化センターやスポーツセンター、野球場やテニスコートのほか、現在はすでになくなっている青少年会館やプール、ゲートボール場などが配置されていたところであります。改修基本構想では、周辺市街地の進展動向を踏まえ、見晴らし公園やアプローチ、見晴らし公園のアプローチや各公園内施設のアクセスを容易にするほか、 老朽化施設を更新して、快適性や利便性を向上させ、四季を通じて利用可能な空間の創出を目指していたものでありました。その中で公園北東側を市民の森ゾーンとして付け加え、11.1 ヘクタールに拡張する計画となっていたものであります。しかし、現在はいくつもの施設が様変わりし、構想策定当時の背景や少子高齢化などの社会情勢、現存施設の配置状況なども異なっていることから、計画当初の拡張整備ではなく、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な更新を行いながら、必要な見直しを図っていくべきものと考えております。次に、中項目3点目、市立病院と一体化した公園についてとして、都市計画マスタープランの公園緑地等の整備方針にある、市立病院と一体化した公園構想における実現の見通しについてのご質問でございますが、市立病院と一体化した公園構想は、平成14年度の策定された留萌市都市計画マスタープランにおいて、交流ネットワークの形成方針を構成する一つの材目として盛り込まれているものであります。策定当時の背景としては、市立病院の移転建設により、東雲地区の環境が大きく変化した点や、病院周辺の土地利用形態として未利用地が多かった点、さらには周辺地域には小規模な街区公園が多かったことなどが挙げられるところであります。現在、公園関係の事業は長寿命化計画に基づく既存施設の更新事業が中心であり、新たな公園整備は行っていないところであります。次に、中項目4点目、街区公園として昭和時代に共有された街区公園26箇所の今後の整備、維持管理の具体策についてのご質問でございますが、地域に一番身近な公園として配置されております街区公園は33箇所ありますが、そのうち約8割にわたる26箇所は昭和の時代に共用開始がされております。街区公園に設置している遊具などの施設につきましては、平成28年度から長寿命化計画に基づき、更新を行ってきておりますが、整備してから年数が計画しているものも多く、日常的に行っている目視確認や安全点検などにより、不具合が発見された場合には、更新までの間、随時修繕を行いながら使用しております。また、危険を回避することが困難と判断される遊具などにつきましては、使用中止や遊具の撤去といった措置を取ってきているところであります。留萌市におきましては、老朽化の著しい公園施設の適切な維持管理を行い、安全性の確保とライフサイクルコストの縮減を図るため、平成26年4月に留萌市公園施設長寿命化計画を策定し、遊具などの修繕及び改修を計画的に進めてきております。外国公園の中には遊具などのない施設、遊具などの施設のない広場として利用されている公園もありますが、市民の皆様に一番身近な公園であり、ラジオ体操や盆踊り、各種レクリエーションが町内活動の核となる施設でありますので、点検や補修を行いながら、今後も維持してまいりたいと考えております。以上です。
野崎議員。それでは再質問させていただきます。まず亀岩公園に関わる件でございますが、毎年春にですね、市民育樹祭を開催をして、植栽木に 追肥作業を行っているところでありますが、樹木がですね、野生動物等により食害被害をですね、受けている状況が非常に目につきます。この状況に対してですね、今後維持管理についてどのように考えられているのか、まずお伺いをいたします。
都市環境部長。
お答えいたします。樹木の野生動物による食害被害につきましては、防護柵の設置とか、樹皮保護テープ巻き、それから、小動物を避けるための忌避剤の塗布などがございます。食害被害対策の維持管理といたしましては、幼木に対しましては防護ネットによる防護対策を行っておりますけれども、生木に対しましては費用がかかるために限られた予算の中で必要な植栽を計画的に進めて行ってまいりたいと考えております。以上です。
野崎議員。
今お答えをいただいたんですが、他のですね、市町村の公園ではそういう状況になるとですね、植え替えをしているというですね、状況があるわけでありますが、留萌市の場合はですね、そういうことは考えられないのか伺っておきます。
都市環境部長。
お答えいたします。捕食という形になると思うんですけれども、今予算の範囲内でですね、捕食を進めていこうとは考えております。現在、平成29、30年度に大きな寄付を受けて捕食をしているんですけれども、なかなか維持管理費の部分での回らないという部分もありますので、この辺も所管としましてはなんとか捕食を進めていきたいなというふうに考えているところであります。以上です。
野崎議員。
留萌管内におきましてはですね、古丹別の緑ヶ丘公園の千本桜、初山別のですね、7キロメートルにわたる桜ロードの名所があります。それに比較をするとですね、残念ながら神谷公園はですね、見劣りを若干するのではないか。なぜかというとですね、やっぱり千本桜のですね、歌い文句が到達をしていないと。そこをですね、どう市長は考えられるのか伺っておきます。
市長。
館内の桜の名所ということで、委員の方からも議員の方からもお話があったとおりでございますが、やはりですね、神岩公園の桜の本数は、先ほども答弁させていただきましたが、882本の植栽がされているところでございます。で、21世紀桜の丘は、丘という条件を生かして、882本の満開の桜を見渡すことができる景観となっております。また、丘への入り口部ともいえる回廊については、満開時には夜にライトアップをされ、神谷公園ならではの特色ある桜の咲く公園になっていると考えております。
野崎議員。
当初のですね、計画を立てた時にはですね、道北一の千本桜ということでございました。この旗印はですね、下ろしたのかどうか、私はですね、当初の計画構想に向かって実行すべきであると思います。条件はいくらでも整っております。それで、来年再来年ということのですね、短期間の話ではないんですが、あそこの、上り口のところのですね、通路 に桜の回廊、またはですね桜の門というようなものをですね、考えられることで、あそこの地域はですね相当グレードアップが図れるのではないか、これをですねぜひ見学としてですね盛り込むことによって千本桜のですね旗印は到達するだろうと思うんですが、いかがでしょうか。
市長、
まずは桜の丘、二十一世紀桜の丘については植栽するスペースがないということで、今野崎議員がおっしゃった通り、回廊からアスレチックまで、植栽をしていくことというのも一つ考えられると思います。で以前はですね車の走る車道部分からグリーンスポーツの上まで、というお話もあったんですけども、現状としてやっぱり雪害が あるということと、クロスカントリーのコースですとか、やはり冬の間の活用というのも、現在進めているところですから、十分議員の思いというのは今後の維持管理と合わせてですね、対策を取っていきたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
それでは2点目のですね、昭和27年に供用を開始しました見晴らし公園についてでありますが、先般のですね、決算委員会の中で、利活用が低下をしているという議論がありました。そのことに対してですね、いろいろ検討するお答えがあったんですが、利活用をですね高める具体的な施策についてですね、どのように持たれているのかお伺いをいたします。
市長。
見晴らし公園っていうのは私たちも若い頃はそこで、人がたくさん集まって、バーベキューをするなどさまざまな活用というのがあったと思いますし、今管理自体は業者に委託という形でさせていただいております。現状として残っている見晴らし球場、これにつきましても砂入れだとか、土入れをしながら使いやすい球場となっているというふうに思いますが、あとはスポーツセンターの横に、テニスコートがあるという状況になっています。今後もですね、計画通りというか、先ほども言った長寿命化の中で必要なことをすべきことをやっていきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
先ほど1回目の質問でも申し上げましたが、見晴らし公園の改修基本構想の問題であります。でこれはですね、当時の考え方は浜中の運動公園が共用開始をした後にですね着手をするということでございました。でその内容はですね、公園区域内の見直しをまず図る、公園内動線の整備、現況の地形が持つポテンシャルを生かす、既存施設の見直しを図る、通年利用の促進を図るということでありましたが、この見晴らし公園の改修基本構想はですね、当時の、背景とはですね、異なる、環境にもあるわけでありますが、見晴らし公園の総体についてですね、今後、この基本構想があった時の内容を踏まえてですね、検討する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
先ほどからお話ししている通り、 まあ、この見晴らし公園改修基本構想というのが、やはり公園施設長寿命化計画の中で更新を図っていくという方向性になっているところです。またまあ、ご存知の通り機関車が D61 というが今非常に求められているのが船場公園の A の移設、まあ、これをしたらじゃあ見晴らし公園のシンボルマークがなくなるんじゃないかということにもなりかねないことですが、やはりそういう選択肢と合わせてですね、まあ、再度その長寿命化計画の中で公園の在り方というものを検討してまいりたいと考えているところです。以上です。
野崎議員。
次はですね、3点目の私立病院と一体化した公園構想についてでありますが、その公園構想をですね、見学をされたのはですね、都市計画マスタープランであります。このマスタープランというのはですね、将来の都市像や地域別の都市計画の方針をですね、きめ細かく総合的に定めた市町村の都市計画に関する基本的な方針であります。このマスタープランについてですね、市長はどのように認識をしているのか、これはですね、行政総体としても非常に軽く見てるんではないかというふうに、考えられるんですが、その点ですね、伺っております。
市長。
まあ、平成15年3月に、作成いたしました、留萌市都市計画マスタープラン、これは、まあ、都市計画法第18条の2に規定されているものであり、法体系上の位置づけは市町村の基本構想で、ありますので、留萌総合計画に即したもので、住民の意見が反映され、かつ、公表されていることになっているところです。都市計画の基本方針として、都市計画道路、都市公園、などの都市施設を、計画実施する上で、必要な手続きであるものと認識しております。まあ、ご承知のとおり、都市計画マスプランは、ゾーニングという やる手法で作られたというふうに思いますが、どういうわけか、この私立病院と一体化した公園というのは、項目として、地図にも載っている状況です。まあ、その中で現状としては、リハビリいや何か散歩ができる場所として、ちょうど、病院の本館と学習センターの間に東屋を作って花壇の整備などをしながら歩きやすい、木質のチップを引いているという状況です。で、まあ、その私立病院のゾーニングのを見てみると、やはり一部ですね、個人の土地にもゾーニングがされているということが非常に多分検討が必要となってくる状態じゃないかなというふうにも考えているところです。現状としてはまあ、土地所有者が亡くなっているということも踏まえてですね、いろいろ調査をしながら今後病院の経営と、まあ、含めて、必要だな施設になってくるのかどうか、再度検討していきたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
今市長の方からですね、都市計画マスタープランのですね、意義、そして法的な考え方についてですね、お話がありました。そう言うまでもなくですね、まちづくりのですね、教科書であります。参考書ではありません。そこをですね、十分認識をしていただくとですね、このマスタープランにある 市立病院と一体化した構想はですね、忠実に着実に実行すべきであると私は思います。絵に描いたですね、持ちであってはならない、そういう意味ではですね、今後ですね、この問題についてですね、しっかりと、考え方をですね、持っていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
市長。
まあ、都市計画マスタープランの中で、まあ、先ほどもお答えしたんですけども、まあ、ゾーニングされている部分、まあ、あの船場公園含めてにぎわいを創出するゾーンというふうになっているかと思いますが、やはり優先順位をしていきながら、やはり今後の計画に、まあ、市立病院の今ある市の土地の中でどのようなことができるのか、やはり、まあ、そこは今後検討してまいりたいと思います。
野崎議員。
外国公園のですね、定義からいきますと、250メートルの範囲内の基準というのがあります。で、そうだとすればですね、この地域にはですね、外国公園という定義の公園はないんです。そういう意味ではですね、市立病院と一体化した公園はですね、この地域にマッチしているし、大変ユニークなですね、発想であったと思うんでですね、今後のさまざまなですね、まちづくりの中でこの件についてはですね、ぜひ、強く検討をしていただければ幸いです。今一度お答えをいただきたいと思います。
市長。
まあ、外国公園の主に町、区分に居住する人が利用することを目的としている公園で、ありますので、まあ、今議員がおっしゃったように、東雲通り含めてですね、さまざまな計画っていうのがあろうかというふうに思ってます。ただ、まあ、その絵に描いた餅というよりは、まあ、市の財政状況も含まえて、また病院としての財政状況も踏まえながら、やはりどういうことが可能性として広がっていくのか、そういうことも踏まえてですね、調査していきたいと思います。
野崎議員。
4点目の外国公園の整備について、再質問いたします。都市公園法にですね、基づく外国公園の定義でありますが、これはですね、もっぱら外区に居住する者の利用に供することを目的として、誘致距離250メートルの範囲内で1箇所あたりの面積 0.25 ヘクタールを標準とすることとなっておりますが、留萌市の場合はですね、これに合致しているのかどうか伺っております。
都市環境部長。
お答えいたします。今委員おっしゃられた通り、まあ、標準としては誘致距離で250メートル、1箇所あたりの面積で 0.25 ヘクタールという形になっております。留萌市の外国公園でありますけれども、33箇所あるうちの約8割の25箇所、こちらが 0.25 ヘクタールに満たない小規模な公園になっているところでございます。以上です。
野崎議員。
そうですね、これに合致しない公園がですね、何箇所かあるということも、事実であります。そこでですね、都市公園条例におきましては、区域内にですね、居住する者の休憩、鑑賞、散歩、遊戯、運動等 総合的な利用に供することを目的として公園としての機能を十分発揮できる敷地面積とするとあるわけでありますが、今のようにですね、その面積に到達をしていない、確保されていないというところが何箇所もあるんですが、その条例にがですね、十分生かされているような、形態にですね、外国公園はなっているのかどうか改めて伺います。
都市環境部長。
お答えいたします。留萌市の都市公園の面積ですけれども、こちら約88ヘクタール供与しておりまして、まあ、市民1人当たりの面積は先ほど委員もおっしゃられたとおり、約45平方メートルの広さとなっております。まあ、人口1人当たりの面積にいたしますと、北海道の29平方メートルや全国の11平方メートルと比較いたしましても、非常に高い水準の状況となっているところでございます。まあ、都市における公園と緑地は人々の憩いとリクリエーションの場になるほか、都市景観の向上、都市環境の改善、災害時の避難場所などとして、機能するなど多様な機能を有しておりまして、緑とオープンスペースの中核となる都市公園を市民の貴重な財産として、その存在を図ることを必要と考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
この度ですね、この質問をするにあたりまして、留萌市内のですね、外区公園を十数箇所ですね、把握をさせていただきました。その結果ですね、全く目的が不明確なところ、遊具が全くないところ、遊具が老朽化をされている、遊具の内容がワンパターンの設置、さらにはですね、公園の名称の表示がない、こういうものがですね、見受けられてまいりました。まあ、現在、長寿命化計画を進めているわけでありますが、令和5年度で終了するということなんでですね、そういうもろもろの課題についてですね、改めて整備をですね、するということで、長寿命化計画をですね、次年度以降策定をするというですね、ことになるのかどうかお伺いをいたします。
市長。
まあ、26年度に作成いたしましたこの計画、まあ、本当に議員がおっしゃるとおり、令和5年という形になろうかと思います。まあ、現在、やはり外国公園なので地域の方々の意見というのも、重く受け止めていかなきゃならないのかなというふうに思っています。現在環境美化パートナー制度というのを設けて、まあ、町内会等と十分協議をしながらですね、公園の在り方というのを今まで視野に入れてやってきたと。まあ、その中ではやはり高齢化が進んでいる地域、子どもの数が少ない地域によってやはり公園の活用方法が変わってくるのかなというふうにも思っています。まあ求められるものというのは冬期間の雪の堆積に活用させていただきたいですとか、まあ、あとベンチや花壇、ただ、まあ、その中でやはり、例えばその花壇を町内会としてですね、一体となって整備毎年整備して いけるのかどうかも含めてですね、まあ、再度今一度、この新たな整備計画を策定する際にさまざまな地域の意見を聞きながら どういう公園が求められているのかを調査しながら計画に盛り込んでいきたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
今の市長の答弁をお聞きをいたしますと、令和5年度で終了する超寿命化計画の後にですね、引き続き計画を策定をして整備を進めていく、そして地域のニーズに合った内容、さらにはさまざまなですね、先ほど私が申し上げたようなものをですね、整備をしていくということでよろしいか確認をしたいと思います。
市長。
やはり私どもとしては パートナーシップ制度、これをやっぱり活用して、完全無償じゃなくてやっぱり有償的な部分も含めて、あと資機材の提供をしたりとか、現状はさせていただいているんですけれども、現在19団体の町内会、などが協力していただいております。やはりこのパートナーシップも高齢化しているというのも事実で、やはりだんだん管理できなくなってきたよというお話もありますから、何度も言うようですけれども、やはりそういう声を聞きながらですね、この長寿命化計画、計画の中にどう位置づけするか含めてですね、やはり検討が必要になってくるというふうに考えているところです。
野崎議員。
今、市長の方からですね、パートナーシップ制度のですね、ことについてお答えがあったわけでありますが、言うまでもなくですね、市民参加による公園の育成と管理を基本として公園のですね、利用の活性化が求められてきている状況であります。そこに行政と地域住民が協力し合ってですね、相互協力をするというパートナーシップという制度はですね、非常に有効に今日ですね、ある意味では活用されてきたというふうに思いますが、で今ですね、外国公園を中心に18カ所ぐらいパートナーシップ制度でやられているということですので、定着はしているんですが、今市長もですね、課題についていくつか申されました。それで、このパートナーシップ制度の今日のですね、課題について今一度ですね、明らかにしてほしいし、その課題についてどうですね、整理をしようとしていくのかお伺いをしたいと思います。
市長。
平成21年度から外区公園などの維持管理は環境美化パートナー制度により地域のご理解とご協力をいただいてきているところです。先ほどもちょっとお話ししましたが、19団体の町内会が16カ所の外国公園と2カ所の緑地公園、また5つの街路の植樹帯を活用した地域のシンボルロード作りに、草刈りや花壇の花植え、ゴミ拾い等を行っていただいております。協力をいただいている団体などとの話、また他の町内会からのご意見などを踏まえてで、近年やはり少子化ということで、子どもたちがやはりその地域で遊ぶというのはなかなか見受けられなくなってきております。しかしながら高齢者世帯の増加、地域社会のつながりや地域に対する関心の希薄化があり、ボランティア活動や行事で参加される方の減少がやはり課題であるというふうにお聞きしております。野崎議員もご承知かと思いますが、 過去にはやはり失業対策事業として多くの職員として抱えて、まあ、そういう施設管理を行ってきたという事例もありますが、現在はやはりそういう失業対策事業というのも厳しい状況でありますから、やはり現状としては地域と十分に協議をさせていただいて、どこまでその公園の価値を上げていくのか、そういうようなお話をさせていただければなというふうに考えているところです。
14番野崎議員の質問を終わります。